こんばんは。
こんばんは。
集められていることを感謝します。 YouTube で夕拝会ご一緒してくださる皆様ありがとうございます。ご一緒に聖書を読んでいきましょう。ペテロの手紙第1、1章の20節と21節を今日はお読みしましょう。ペテロの手紙第1、1章20節と21節です。はい、ご一緒に読みしましょう。キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。お祈りします。天のお父様、今晩もあなたが私たちを集めてくださったことを感謝します。ああ父なる神様、目に見えないあなたこそ全能であられ、全知であられ、どこにでもいてくださるお方、あなたの偉大さの前に私たち人間は塵に等しいものですが、あなたはそのような私たちを大きな愛と憐れみの中で、あなたの似姿にかたどって作られたものとして目的を持って生かしていてくださることを感謝します。天のお父様、どうぞあなたのお心、あなたの思いを少しでももっと知ることができるように今晩もお助けください。私は本当にイエス様、あなたなしには何一つできないものです。ただあなたによって、私を強くしてくださるあなたによって、どんなことでもさせていただけることを感謝します。あなたを見上げます。イエス様、触れてください。あなたの御名を呼んでお祈りします。アーメン。イエス様は世が始まる前から知られていた。世が始まる前ですから、イエス様を知っておられたのは神様ですよね。天のお父さんです。私たちは人間として誰にも知られないという人生は生きていけないと思います。孤独、こんなに辛いことがあるでしょうか。今自死自殺ということがなんだか当たり前になってしまったような世の中ですけれども、私自身も10歳ぐらいの時から死ぬことを考え始めていたので、自死と聞くとなんか人ごとには思えません。いろいろ考えてきましたけれども、私が今思わされているのは、自死に至る方々はおそらくもう誰も自分のことは分かっていない、分かってくれない、あるいは誰も自分のことを考えてくれないという思いの中でそうなってしまうのではないかと想像します。決してそれは本当ではないはずです。誰かが愛してくれている、誰かが必要としている、これ間違いがないことなんですが、私たちはさまざまな状況の中でふっと暗闇という壺に入ってしまうことがある。私たちは誰かに知られている存在です。だから生きていけます。人間同士を知るということは、不十分で、深いレベルにはなかなか達しません。なかなか達しない。似た者夫婦という言葉がありますけれども、私は結構子供の頃からその言葉は聞いてきたんですよ。何が似た者夫婦って、 夫婦似てない人たちばっかりじゃんと思っておりましたが、あの言葉の意味は長い間生活していくと考え方や振る舞い方が似てくる、時には顔まで似てくるという意味だったんですよね。それは本当にその通りだと思います。私たちが時間を割いていく、一緒にいる時間を割いていけばいくほどお互いに影響されていきます。そして知るというレベルが深くなっていきます。ですよね。ですよ。否定してもそうです。私は本当に一方的な神様からの恵みと憐れみで、いろんなところにこう深い友情っていうか深い友人関係の人がいます。私はそれが自分の財産、宝だと思っています。銀行にお金はありません。だいたいいつもゼロです。自慢じゃないですけど、でもそんなもので測ることができない永遠に残っていく宝がある。私たちは誰にどれぐらい知られているか別に調査しなくてもいいと思いますけれども、一人でもそういう人がいるっていうことが人生の宝です。イエス様は世が作られる前から知られていました。私たちにとって神様を知るということは自分がどれほど神様に知られているかということの発見にも直結しています。神様が私をどれほど知ってくださっているのか、その上で神様が私を愛していてくださるというのは、最初にそれを気づかされた時は本当に驚きでした。自分は自分でさえも嫌で、時には嫌気がさす自分だからです。皆さんはどうか知りません。私はそうでした。そんな私を神様がとことん愛していてくださるというのは本当に本当かなという感じでしたが、それが神様の愛なんだということを受け入れていく中で、私の考え方、振る舞い方が変わっていきました。よく私は冗談めいて言うんですけれども、私は自分の顔には全く自信がないっていうか、自分の顔が嫌いでした。特に目が小さい、本当に劣等感でした。今はもっと細くなってきてるんです。で本当はもうこの辺りで、いやそんな めったに自殺なんてこと言っちゃいけませんね。でもう落ち込むようなはずなんですけれども、で20代半ばぐらいまでは私はその思いをいつも持っていました。小学生の女の子に目大きくできないのって言われて一言も言えなくなる自分がいたんです、本当に。でも神様に知られている私が神様に愛されているということを知り始めた時、だんだんとそういうことはどうでもよくなりました。いまだにね、もうちょっとパッチリした目があればいいかなと思ったりはしますけども、そんなことで悩むこともなく、それを劣等感に思うこともない自分がいます。深い友情、友人関係の中にはお前その目で見えるのかという人がいます。ほっとけと言いますけど、私はいやらしいでもそれで自分が落ち込むことはないです。世の始まる前からイエス様は知られていた。イエス様はおられた。イエス様は神様です。私たちは自分の誕生日を知っています。誕生した瞬間を覚えている人はいないはずですけれども、誕生日を知っています。つまり私たちには始まりがあります。でもイエス様には始まりも終わりもありません。私にはそれを理解することがまず難しいんですけれども、信じることができます。受け入れることができます。 イエス様は世の始まる前から知られていた神様であられましたが、世の終わりの時、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいましたと言っています。人間たちのために、信じる者たちのためにイエス様が現れてくださった、神であられる方が、永遠であられる方が、一時的、滅びる人間の間に現れてくださいました。私たちはその始まりの日をクリスマスと呼んでお祝いします。で、今はまだ6月に入ったばかりですけれども、いわき市民クリスマスのほとんどのことが決まってますので、皆さんどうぞ今から12月10日ご予定を入れておいてください。盛りだくさんです。もうあそこに名刺型のカードがありますからご利用ください。イエス様がこの地上に来てくださったということは、終わりの時が始まったということです。まあ、多くの人が感じているのではないでしょうか。皆さんも感じてきたと思います、考えてきたと思います。このところ、この数年、特にコロナ騒ぎの中で、もう世も終わりではないかと思っている人はたくさんいるんじゃないでしょうか。で、コロナ騒ぎが落ち着いたとは言えないぐらいの間に、何でしたっけ、サル痘、ね、このサル痘なるものも、某ビル・ゲイツがあのそういうものが出ると言ったとか言わないとかっていうことがこう言われています。もしかしたら私たちはずっとそういうことを聞かされ続けていくのかもしれません。今の世の中は危険で、ありとあらゆるワクチンとか薬とか、あるいは手段を取らなければならないということをずっと聞かされていくのかもしれません。そんなことが起こっても不思議はない。なぜなら今は終わりの時代だからです。終わりの時だからです。終わりの時っていうのは、あと10年したら地球が滅びるとか、そういうことではない。それは私にはわからないことです。ただ言えるのは、いろんな事柄が尋常ではない、人間らしさが壊れている、人間の支配がもう限界を過ぎている、そして問題だ問題だ、問題を解決しましょうという人たちは、自分たちで指一本貸そうとしない人のように思えます。 SDGs ということを私は皆さんにもお話してきました。 SDGs、持続可能な目標設定、何のことかよく分からないですけれども、17の項目に分けて国連がそれを世界中に発信しています。そして国連はこの17目標を達成するためには、世界の人間一人一人が努力をすることですよと言っています。その17の目標、大きく分けて3つの中心的なものがあります。それは貧困問題の解決、そして差別をなくすること、環境問題を解決することです。差別をなくするっていうのは、特にジェンダーの差別をなくするっていうことを国連は言ってんです。つまり同性愛と言われるが、あるいはトランスジェンダーとかトランスセクシャルとか、そういう人たちも人権を持っていて、その人たちが大切にされるのは当然だということを言っているように思えるんですが、で、それはそれでいいんですよ。どんな人も人間である以上、神様の前に価値のある人です。しかしその中で微妙に言われているのが、そういう性的セクシャルマイノリティと言われる人たちの方が大事だという雰囲気です。それに対して、人間は男性と女性しかいないんですっていう人は、今は法律違反になるんです。皆さん、それが差別がなくなることですか？私は本当に声を大にして叫びたい。皆さん、目を覚ましてください。何騙されてるんですか？そうやって性差別撤廃を訴える人が 町にデモ行進をやっていろんな店を壊したり人に暴力を働いたりしてもそれは当然の権利。ところが人間は男性と女性しかいないっていうとそれ言っただけで逮捕されるような世の中になってきてるんですよ。それ国連がやってんです。貧困問題解決しましょう、皆さんがやるんですよ。皆さんどうやって貧困問題解決するんですか。皆さん自分の財産全部あげちゃうんですか。世界の富の半分以上は 1% しか持ってないんです。世界の富の半分以上ですよ。 1% の人が持ってるんです。その 1% の中に国連で話し合ってる人たちが入ってるんです。 1% の人たちが私の財産半分寄付しますって言っただけで世界の富の 25% が出回るんですよ。誰の問題ですか。私たちが生きている時代は本当に巧妙に私たちを騙そうとする力が働いている時代です。終わりの時です。イエス様が来られてから終わりの時は始まりました。今さらに終わりの時は進んできました。いつまで続くか私には分かりませんが、そんな長くは続かないだろうとしか思えません。皆さんはどうか分かりませんけど、あと20年かそこらのうちに世界はとんでもないことになるような気がします。その時に私たちはどうしたらいいでしょうか。今のうちにどんな準備ができるでしょうか。イスラエルでは核戦争が起こった時のためのシェルターが市販されています。一般に売られています。2011年の大震災の時にそういう情報を知りました。イスラエルは他のどんな国よりも自分たちの存在のために頑張っている国です。いつどこから攻撃が来るかわからない。イスラエルをこの地上から抹殺しようという国に取り囲まれているのがイスラエルです。日本に住んでいる私たちは海に取り囲まれているので、そんなイスラエルの人たちの気持ちがわかるはずがありません。そんな中で、すでに2011年の段階で放射線を取り除く空気清浄機もイスラエルでは売られていることが分かりました。いろんなことをやりたいなと思いましたけれど全然何もできなかったんですが、そのように世の終わりが近いと真面目に考えて生きている人たちがいる反面、世の終わりって関係ないでしょうと思っている人たちもいる。どういうふうに備えをするのか。私たちもイスラエルの人たちのように核シェルターを作り、イスラエルから買い込んで核シェルターを自分の家に作り、あるいは放射線除去の空気清浄機を買ったりすることが備えでしょうか。聖書から私たちは何がわかるでしょうか。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。クリスチャンと呼ばれる私たちキリスト者、イエス様のお名前を呼びイエス様に祈っている私たちはこういう存在なんです。私たちは神様を信じるんです。その神様はどんなお方か。神話の神様ではありません。イエス様が人間となってくださった神様として、人間全部の罪を背負って十字架で死んでくださった。確かに死んだんです。確かに死んだんです。もう確かに死んだことを確かめるために脇腹に槍が差し通されたんです。そのイエス様がよみがえりました。私は長いことイエス様は自分の力でよみがえったんだと思っていました。 でもイエス様は自分の力でよみがえったのではなかったのです。イエス様は父なる神様に全部お任せしたんです。聖書はここだけではなくて至るところで言っています。神様が、父なる神様がご聖霊によって御子イエス様をよみがえらせた。イエス様にはその力がないのではなく、イエス様は父なる神様に全部委ねられたということです。それが信仰の土台です。その神様はイエス様をよみがえらせただけではなくて、栄光をお与えになったとここでは言っています。命の輝き、存在が命で輝いている。だから人にその輝きによって人に命を与える、永遠の命を与える。それが私たちのイエス様です。そのイエス様によってそのように働いてくださる神様を信じるのが私たちです。私にはこの神様を信じること以外に、それよりも大きな、それよりも優れた準備はありません。どんな状況になっても、たとえ明日世界が終わっても、私たちがどれほど知恵を尽くして情報を集めて準備をしたところで、おそらく役に立たないと思います。しかしイエス様を死者の中からよみがえらせた神様を信じることは、どんな時にも揺れ動く必要がない、どんな時にも上を向いて希望を持って生きていくことができる素晴らしい備えです。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。神にかかっているのを皆さんどのように受け止めていますか。皆さん、あなたの信仰と希望は神様にかかっている、どんな意味だというふうに受け止めますか。はい、では次の方どうぞ。ちょっと分かんないですかね。いやいや、謝ることないですよ。かかってるってのは、こういうふうにかかってるって意味ですよね。そこに依存している。どうやら元々の言葉では神様の中にあるという意味です。私たちの信仰と希望は神様の中にあるのです。皆さん黙ってますけど、これって私にはすごいことなんです。私が頑張らなくていいってことです。私が努力する面はありますけれども、私に与えられている信仰と希望は神様の中にあって、神様に依存しているので、私がものすごい日本人的に頑張らないとダメなんだということではないんですよ。全てが恵みなのです。神様の中にある。だからいつでもそこに帰ることができる。手を伸ばすなら、まあ文字通りじゃないですよ、神様、イエス様の御名によってあなたを呼びますという時に、そこに信仰と希望があるのです。私たちが立派になればじゃない、ね、私たちがちゃんと聖書毎日2時間読んでとかではない。それも素晴らしいことです。それも祈ることも必要なことです。でもそれとは別に、私たちの信仰と希望は神様にかかって、神様のうちにある。なんということでしょう。だから受け取ることができる、もらうことができる。神様が私たち人間のために用意してくださるものは大体そうです。つまり私たちが頑張ってそれにふさわしくならないともらえないのではなくて、そんなことをする前から神様によって与えられているものなんです。今日はペンテコステの日、聖霊の神様がイエス様を信じて従っていた者たちに望まれた記念の日です。 聖霊の神様が人間に望まれた時、使徒の働き2章を見る読むと、まあ驚くことが起こりました。町中の人がおそらく1万人以上は集まってきたようです。それだけすごいことが起こった。でも聖霊の神様が人間に望まれるときに、そういうことしか起こらないのではなくて、むしろそれ以上のことが起こったんです。自分では知らない言葉で異言で語り出したとか、場所が揺れ動いたとか、火のようなものがこう各々の上にとどまったとか、それもすごいことです。それも神様の奇跡です。それ以上にすごいこと、それは聖霊の神様が人間のうちに住んでくださり、人間の心と思い、言葉と行動を支配してくださり、そのようにして人間が弱くて恐ろしがり屋でイエス様を拒絶するような弟子ペテロも含めて、人間が内側から変えられて、その結果イエス様が生きておられるということをどこに行っても証しをした、どこに行っても伝えた。その結果奇跡が起こった。人が癒された。生まれつき足が苗えていた人が瞬間的に癒された。目の見えない人が癒された。それ以上にイエス様が伝えられた。イエス様を伝えることが恐ろしかった者たちがイエス様を伝えるようになった。殺されても伝えるようになった。それがペンテコステで始まったことでした。それが教会の土台です。私たちが教会として今ここに集められているのは、あのペンテコステ、今から2000年近く前のペンテコステに起こったことが始まりでした。今の私たちにも聖霊の神様が下ってくださることが必要だとつくづく思っています。新しく聖霊の神様が下ってくださることを求めていきましょう。それがどんな結果をもたらそうが、それは心配しないで、イエス様につながる私たちが何も恐れることなく、終わりの時だからこそ大胆にイエス様を伝え続けていき、そのことによって町が変えられていきますように、国が変えられていきますように、この日本が救われる道はそれしかない、私は確信しきっています。この日本が良い国になるのはイエス様の御業、ご聖霊の神様が教会に臨み、クリスチャンに臨み、その結果クリスチャンが変えられることによって起こると私は疑っていません。いろんなことが必要です。いろんな変化が必要ですけれども、どこから始まるか、私にはそれしかない。神様の恵みによって、ご聖霊様に望まれた、ご聖霊が来てくださった、そのキリスト者によって世界は変わる。それは今までも起こってきたんです。あちこちで、世界のあちこちで起こってきました。大体がその地域が行き詰まったような中で、クリスチャンが、ほんの少数のクリスチャンが聖霊様に捕らえられることによって、聖霊様に望まれることによって、地域は変わったのです。国までが変わっていきました。一番最近に一番規模の大きなそのような大変革が起こったのが1900年代初頭3年、1903年とか言われています。アメリカカリフォルニア州のアズサストリート、ロサンゼルスのアズサストリート、ロサンゼルスでしたね。その一角でほんの数十人のクリスチャンが集まって祈り始めました。神様起こしてください、神様私たちにはあなたが必要です。その頃はまだ黒人の人種差別が激しかった時代です。その時に祈り求めて、神様、聖霊の神様が望まれました。人々は 聖霊の神様に満たされて、あるものは転げ回り、あるものは飛び跳ね、あるものは叫び歌い泣き、それは目に見えるところでした。その人たちが生きておられるイエス様を伝えて、何万人というアメリカ人がイエス様に従うようになったんです。特に用いられたのは固めの黒人アメリカ人でした。ウィリアム・セイモアという名前は歴史に残っています。聖霊の神様が望まれる時、人に見下され差別されているような人が用いられる。そして地域が変わっていく。アメリカ中にペンテコステ派と呼ばれる教会がその時から広がっていきました。今でもその結果は世界中に残っているんです。クリスチャンが求めるなら神様はしてくださいます。いつそれが起こるかは私たちは心配しなくていい。でも私たちは求め続けていきましょう。本当に日本は滅びるんじゃないかと思います。特に最近になってイーロン・マスクというテスラという電気自動車の会社を始めて世界のトップ1番か2番の富豪になった人がツイッターで書いた言葉が世界中に波紋を広げました。自分は日本は大好きだからそうなってほしくないけど、もしかしたら日本はやがてなくなるかもしれないと彼はポツンとつぶやいたんです。私にとってはそれは驚きではありません。いつそうなってもおかしくないと思ってきました。でもこのままで終わってはいけません。このままで終わってはいけない。神様がこの日本にご自身の憐れみを表してくださり、教会が聖霊様に触れられて、そして大変革が地域ごとに起こっていくことを見ないでは日本は滅びてはならない、本当に思います。皆さん求めていきましょう。ご聖霊様求めていきましょう。浮ついた表面的なものではなくて、言葉もなくなる、うめきしかなくなるような、神様の前にもううつ伏せになって地べたにひれ伏すしかないような、そのようなご聖霊様の訪れを求めていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、まず私があなたに触れられなければなりません。いい加減なものをお許しください。天のお父様、あなたは人間を救おうと願っておられる方、この日本を憐れんでいてくださるお方、あなた日本にあなたの御業をしようと今も待っておられるお方であることを信じています。父なる神様、あなたの体とされている、あなたの子供とされている教会、イエス様の体、キリスト者の集まりにどうかご聖霊様を望ませてください。この町中の教会に聖霊様が来てくださり、町中のクリスチャンが変えられて、このいわきの町があなたへの賛美であふれる町、次々と大変革が起こり悪が姿を消していく町へと変えられますように、日本を憐れんでください。私たち一人一人にご聖霊様どうぞ望んでください。あなたの語ってくださる御声を聞く耳を与え、従う足を与え、手を与え、心を与えてください。イエス様、あなたのお名前を呼びます。あなただけが日本の希望です。あなたこそ日本の王であられます。イエス様、あなたの者たちを通してあなたのご支配を、あなたの義をこの国に表してください。お一人一人をご臨在によって祝福してくださいますように、イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。